マタイによる福音書15章1節から。その頃ファリサイ派の人々と律法学者たちがエルサレムからイエスのもとへ来ていった。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えを破るのですか。彼らは食事の前に手を洗いません。そこでイエスはお答えになった。なぜあなたたちも自分の言い伝えのために神の掟を破っているのか。神は父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っておられる。それなのにあなたに差し上げるべきものは神への供え物にするというものは父を敬わなくてもよいと。こうしてあなたたちは失礼。それなのにあなたたちは言っている、父または母に向かってあなたに差し上げるべきものは神への供え物にするというものは父を敬わなくてもよいと。こうしてあなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている。偽善者たちよ、以前はあなたたちのことを見事に予言したものだ。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。それからイエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。その時弟子たちが近寄ってきて、ファリサイ派の人々がお言葉を聞いてつまずいたのをご存知ですかと言った。イエスはお答えになった。私の天の父がお植えにならなかった木はすべて抜き取られてしまう。そのままにしておきなさい。彼らは盲人の道案内をする盲人だ。盲人が盲人の道案内をすれば二人とも穴に落ちてしまう。するとペトロがその例えを説明してくださいと言った。イエスは言われた。あなた方もまだ悟らないのか。すべて口に入るものは腹を通って外に出されることがわからないのか。しかし口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。悪意、殺意、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、悪行などは心から出てくるからである。これが人を汚す。しかし手を洗わずに食事をしても、そのことは人を汚すものではない。何度も何度も今日の箇所にこれが人を汚す、これこそ人を汚す、まあこういう言葉が何度も出てまいります。口から出てくるものが人を汚す、まあこの汚す汚すという言葉が出てまいります。神様との関係を傷つけ台無しにするものだということですね。神様との関係を傷つけ台無しにするものがどこから出てくるのか。心から出てくるものが人を汚す。この言葉が何度もイエス様を通して語られます。この言葉はファリサイ派律法学者という人たちを非常に怒らせます。聖書を正しく学んでいたならば、決してイエス様の語った言葉がおかしなことではなくて、正しいことを語っていることは明瞭です。何を守るよりも心を守れ、それが命の源だと聖書は教えていますから。また神様は人の上辺を見るのではなく、その心を見ると教えておられますから、 これは非常に明瞭なことをイエス様はシンプルに語ってるんですね。シンプルに語っているんですけれども、このことがファリサイ派立法学者と言われる人々にとってはつまずかせます。このようなことを教える人間を放っておくわけにはいかないと、さらにこの後私たちが見ていくと分かる通り、このイエスを殺さなければならない、まあ、ただでさえ大変な殺意ですけれども、さらにただの死に方ではいけない、本当に神から見捨てられたもののように死ななければならない、十字架だと、こう進んでいくわけです。まさしくここでですね、誰よりも清くあろう、誰よりも聖であろう、誰よりも神に近くあろうという熱心を持って歩んでいた人々が、あろうことか反対にイエス様がここで語られる通り、小さな殺意から始まってですね、最初は怒りだったと思いますね。怒り、この男は何を私たちに対して言うのか、何をしようとしてるんだ、疑い、猜疑心ですね。そこから始まって、今度はそれが殺意となって、自分の心だけではなくてお互いにこう話してみたらですね、もう一人の人も、本当だ本当だ、あの男はまずい、また話せば話すほど意見が一致してですね、何とかしてやろう、殺意が具体的な殺人の計画となり、さらにその殺人の計画が本当に巧妙な仕方で神の御名によって殺す、それも神からとことん見捨てられたものとして人々の前で、その名誉もまたその誇りも、人として最低限持つべき誇りも奪い取って殺す、こういうことへと進んでいきます。どっから声が出てくるかです。心から出てきました。そういう意味でイエス様はですね、ここでおっしゃっていることの実例をですね、ここから後イエス様とこのやり取りをしたファリサイア立法学者たちは自ら歩んでいくわけです。だから不幸です。神の御名を信じながら、神の御名を誇りながら、神の御名を本当に語り、そしてその御言葉に従いながら、しかしそうしながら道を踏み外していきます。奇妙ですね。しかしこれが人間の罪です。人間の罪です。罪はですね、私たちが反省したぐらいのことではどうにもなりません。そんな明瞭なものではないんです。人間のこの不確かな目でですね、あそこが悪い、ここが悪いといくら反省してもですね、どうにもなりません。ここで神様が汚れだと、イエス様のお言葉によれば、これが人を汚すと言っている、この汚れはですね、人の目で確認できません。種が土の中にまかれて、その種がどこにあるか確認できないのと同じです。土の中に種をまいてですね、良い種も育ちますけども悪い種も育ちます。その種確認できませんね。どんな種があって、そしてそのどんな種がいろいろな仕方で人を汚すのか、人を汚すというのは神様との関係を壊していっているのか、全然わかりませんね。このファリサイア立法学者という人たちもそうです。彼らはもう熱心に祈ってます。熱心に、熱心に宗教生活をしています。週に2度断食をし、今週私たちは6日間歩んできましたが、皆さん2度断食して祈った人一人でもいらっしゃるでしょうか。いたらちょっと失礼かもしれませんけども、いないと思いますね。私もちゃんと3度3度食べてきました。そこまでの祈り、悩んだことはあって、祈りの中で悩みを申し上げることはありましたけど、二度断食するほどですね、神様の前に祈るしかない、こんな姿では祈りませんでした。 あるいは収入の10分の1を捧げ、10分の1を捧げ、まあ、彼らは本当にやってるわけです。10分の1どころかもっと多くのものを捧げていたようですね。まあ、そういう仕方で本当に打ち込んでるわけです。だけどもそのように打ち込みながら彼らはですね道を踏み外していく。イエス様は彼らのことはダメだとは言わない、不幸だと言うんです。不幸だ、彼らは不幸だ。実際ここ今日の箇所においてもそうです。パリサイ派と律法学者たちがエルサレムからイエスのもとへ来ていった。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えを破るのですか。彼らは食事の前に手を洗いません。食事の前に手を洗いません。これはですね、小学校の時にもよく手を洗いましょうと張り紙があってですね、まあ今のように清潔な時代じゃありませんから、もう子供たちももうだんだん清潔になりましたね。今は昔はあんまり清潔な時代じゃありませんから、手を洗わないで食べるとどんなことが起きるかわからない、もう咳なんかも発生したりしてですね、もう本当にこうちゃんと清潔にしなきゃない、こういう手を洗いなさいじゃないんですね。これは神様の御前で食事をするということは神様に感謝して、こう宗教的な意味があるわけです。手を洗う。パリサイ派律法学者はですね、そこにとどまらないで外をこうずっと歩いてくるとですね、体についた汚れを洗うためにこう本当にシャワー浴びるようにですね、こう水浴びをして汚れを落としてから食事の席に着く。もう宗教的な意味があるわけです。だから彼らからすればですね、体を洗えとまでは言わないけれども、この世の汚れの中でいろいろこう歩んできてですね、食事の席に着くときに手も洗わないでそれでこう物を食べるというのはどんどんどんどんその汚れを体の中に入れるようなもんじゃないか、こう見えるわけです。あってはならないことなわけです。しかしイエス様はそれかという、それなのか、神様の前でそれが神様が教えた戒めなのかというわけです。実際そのように人の目には正しくいろいろなことを整えているように見えましたけれども、そのようにしながらその実は自分たちの思いに合わせて神様の求めるところを踏み外しているじゃないかという言葉がこの後続きます。神様の名によってそれを正当化して歩んでいるじゃないか。3節から見るとこうですね、イエスはお答えになった、なぜあなたたちも自分の言い伝えのために神の掟を破っているのか。神は父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っておられる。それなのにあなたたちは言っている、父または母に向かってあなたに差し上げるべきものは神への供え物にするというものは父を敬わなくてもよいと。これもですね、具体的に考えてみればですね、こんな適用の仕方もできるんじゃないかなと思いますね。まあ、私が意地悪く考えればです。親の面倒なんか見たくないと。親の面倒を見るのも大変だと。そうなれば、お父さんお母さんに何かしてあげる分は、まだ神様にこう、十分の一捧げて、神様に捧げることがまず第一だからと言って、親の面倒を後回しにして口実にして神様の御名によって親を見捨てながら歩むこと、正当化しているということもいろんな仕方であったんではないかなと思うんですね。私は神様に捧げられたものなんだ、あるいは神様に捧げるんだ、そうして親のことを本当に後回しにしていく。 奇妙な、本当にどう道筋をつけるかというふうな道筋の中で神様の御言葉が持ち出されて正当化されていく。あなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている。偽善者たちよと続くわけですね。神様の御言葉は確かに厳しいわけです。ただその御言葉だけを見れば、父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきである。父母を罵るだけでダメなんですね。お父さんバカだというだけでダメなんです。お母さん、あなたは何者だとお父さん、お母さんを傷つけるような言葉を言うだけで、この者は死刑に処せられるべきであると御言葉は語るわけです。その厳しさの中で人々が悩んでですね、このファリサイや律法学者たちに相談したり、あるいは先祖たちに相談すれば、そういうことは出てきますから、口から。本当に子供が成長していくときには出てきますから。その度に子供が殺されていたらば、子供が残らないかもしれません。思春期を送る子供たちがですね、父や母に対していつでも従順な態度なんか取り続けることができません。なんだお父さんはと、本当に反抗もしたくなりますね。そういうことが出てきます。でもその度にその子供、あるいは若者を連れてきて殺していたら、若者は残りません。でもそこでこのファリサイや律法学者たちの自分の言い伝えというやつは、神様の前を離れて彼らなりの道筋をつけたということです。これが間違いです。神様の御前で死刑に処せられるべきであるというのは、今死刑に処せられるべきであるとは教えていなかったんです。それが神様の御心だと教えていたんです。だからそれをよく学んで、人の間で良かれとされたらそれで済ますんではなくて、神様の御前でよくそれを学んで、それと本当にそぐわない自分の心あり方を本当に悔い改めて、心打ち砕かれて、そして歩めと教えているわけです。それを歩めないのもまた人間ですから、救われよと教えているわけです。救われよと。親も反対にそうです。子供がどんなに反抗しても、本当に子供を愛せと言われて親が愛し抜くことできません。親も人です。だけども律法が教えていることは、自分を愛するように愛せですから、神様の御前に立った時には、どのようなことで怒ったとしても、それを本当に改めて、人に対しては理屈が立ちます。人に相談すれば、あ、そんなもんだと、本当にそんなもんだと、あるいはそれなりの知恵の道が示されるかもしれませんが、そうしないで、神様の前で本当に心を打ち砕かれて、神様が助けてくださるように、救ってくださるように、その道筋を求めます。救いを生きろということです。だから律法の厳しさはですね、殺すためではないんです。生かすためです。律法の厳しさは、律法が死だというのは、すでに死んでるからです。父母を敬うこともなく、自分のためだったら本当に父母をも踏みにじっていく、そのような人間の心のありさまは、神様の前で生きている心のありさまではないからです。あるいは親が自分の子供を愛するよりも自分のことを先にして、自分のことだけを求めている、これは神の前で生きている心のありさまではないからです。だけどもそのようになったのが人間だと教えるんですね。だから死んでるんです。神様に従うことをやめた時から、人間のその命のありさまは神様の前では死にました。これはその場でコロッと死ななかったんですね。神様は限りない忍耐をもって救います。とことん救います。上辺の行動を変えるんではないんです。その心から救います。他 種のような仕方でその人のうちに育つ殺意や悪意、怒り、また偽証、悪行、こういうものの種から作ります。そういう種がもはや育たないものにします。その人の心をそのように変えます。どんなにそのような種がまかれてもそこで育たないような土壌にします。その人の心を、これが救いです。口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。だから育ちます。悪意の種がまかれれば神様から離れているから育ちます。このファリサイ派律法学者という人たちはですね、つまらない人たちではないんです。当時の社会で最良の人たちなんです。最良の教育を受けて、そしてまた熱心に神様に仕えようとしていた人々なんです。そのようなありさまの中でこういう種が育つということが不幸です。だから救われなければならない。しかしここで彼らから挑戦されて語っているイエス様の心の中にはこれは育たないわけです。イエス様は人です。だけどもこの種は育たないんです。また弟子たちにも言います。ファリサイ派律法学者たちのパン種に気をつけなさい。彼らの教えに気をつけなさい。神様の御名を用いながら、神様を本当に恐れて心打ち砕かれることもなく、神様の御前にへり下ることもなく、神様の救いにますますただただ望みを託すこともなく、そのようにしていわゆる宗教に励む、そのような教えに気をつけなさい。こうします。育つんです。小さな種がどう考えても正しいお方を十字架で殺すほど、お父さん、この供え物、これは神様への供え物だからお父さんにあげるわけにはいかないと言っていたこの教えですね、この論理、この論理がどう考えても正しい方を十字架につけるところまで育つわけです。私たちの中にもこのような種が育つ土壌があります。だから救いの途上にあるものです。実際イエス様はこう言葉を続けました。弟子たちがイエス様のお言葉を聞いても悟らなかったとき、説明してくださいと求めたとき、イエスは言われた。あなた方もまだ悟らないのか。すべて口に入るものは腹を通って外に出されることがわからないのか。外から入ってくる食べ物をどんなに清めたところでそれは何の意味もないと言っているんです。そうではなくて、口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。口から出てくるものの方が人を汚すんだと言っているわけです。心から出てくるからだと言っているんです。じゃあ心には何があるのかですけれども、19節、悪意、殺意、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、悪行などは心から出てくるからである。これが人を汚す。しかし手を洗わずに食事をしてもそのことは人を汚すものではない。心から出てくるものが神様との関係を壊すということです。傷つけるということです。聖なる神様との交わりを汚すということです。じゃあ一体どうすればいいのだということですけれども、自分で心を清めることはできません。これが答えです。自分で心を清めることはできません。自分の努力ではどうにもなりません。皆さん、これはイエス様が語られた 種の例えでよくわかりますね。ファリサイや立法学者たちのパン種に気をつけなさいと言って、自分の心の中にパリサイ派立法学者たちのパン種があるかないか分かりません。それをいちいちですね、取り分けることもできません。この土壌の中に、まあ駐車場、教会の駐車場にも次々雑草が入ってきますが、これは種がそのような結果をもたらしてますけれども、どこにその種があるんだか、その種をいちいち見つけてなくすることもできません。自分ではできないということです。キリストイエスにおいてだけです。キリストができます。だからキリストを信ずる信仰です。心打ち砕かれて神の御前にへり下る者、神様は喜ぶ。じゃあ心打ち砕かれて神の御前にへり下る者はどうして心打ち砕かれるのか。御言葉を通して神様と向き合うからですね。父母を罵る者は死刑に処せられなければならない。あるいは自分を愛するようにあなたの隣人を愛さなければならない。この御言葉に向き合いながら改めて神様の前に出て、知恵も力もどんなに自分の中にないか、あるいはその正反対のものが次々と自分から出てくるか、そのように知りながら主によって打ち砕かれるからですね。そのような心は単純です。単純にイエス・キリストを認めます。このお方が自分にとって何であるかを知ります。このお方しかない。そのようにしてキリストと出会ったのが使徒パウロであります。使徒パウロはキリストを知ることのあまりの素晴らしさに他の一切を損失と思っている。キリストです。自分で頑張ってもどうにもなりません。キリストです。お祈りいたしましょう。イエス・キリストよ、いろいろな時代にいろいろな仕方で神が私たちに語りかけ、この世の終わりにイエス・キリストよ、あなたにおいて語りかけられたその言葉をそのままに正しく知るものとさせてください。私たちの心の戸口に立ってこじ開けることもせず、本当に声をかけて限りない忍耐をもって呼びかけてくださるお方よ、その声を聞いて日ごとに戸を開け、キリストよ、あなたを本当に私たちの心に迎え、喜びと平安を新たにしながら、また聖霊の力に強められて希望を持ってイエス・キリストよ、あなたの道を歩ませてください。惨めな一歩一歩しか重ねることもできず、その一歩さえも恐れたりまたためらったりしながらおずおずと足踏んでいる惨めなありさまですね。どうぞしよう、前に進ませてください。あるいはとどまらせてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌の344番を持って主を賛美いたしましょう。